School of Rock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。今夜クイズに挑戦するのは
岩手県16歳ラジオネームパニパム。
もしもーし。
もしもーし。
パニパム、今学年は
高校2年生です。
おい、クイズ自信ある？
あります。
予習してきた？
しました。
うん、普段どう、交通安全は意識してる？
僕が住んでる岩手はなんか雪がすごく降るので、
う
ん、
そうだね、
滑って転ばないようにポケットから手出して歩くようにしてます。
うん、
マジスリップが一番怪我だからね。
そうよ、うん、
はい。
さあ、今夜も交通安全にまつわるクイズ出題。出題は安全ロックスの担当講師安藤善先生、通称安全先生です。
東京都千代田区麹町 1-7。 こんばんは、安藤善一です。番組の途中ですが、ここでお知らせです。安全先生にチョコを贈りたい生徒は、東京都千代田区麹町 1-7 東京 FM スクールオブロック安藤善一宛でお願いいたします。
もうこれ何人聞いてんだ。
ちなみに、なんか去年は0個でした。
あ、ね、呼びかけたのにもかかわらず。
そうだよ、
初めて知ったんだよ。
うん、
あ、そう、あ、0。
いや、ないよ、ないじゃん、だって。
さあ、今宵もみんなの命の鍵を握るクイズをお伝えしていきます。電話に出てくれた君、チョコ送る準備できてる？
え、はい、あ、送れたら送ります。
いや、いいよ、送んなくて、全然送んなくて大丈夫よ、パニパム。さあ、ぜひぜひ今週もよろしくお願いします。
いくよ、交通安全クイズ問題。今日は三択クイズです。令和6年の1年間で自転車関連の事故は約何件起こったでしょうか。1、約3万件。2、約7万件。3、約10万件。
さあ、ということで三択クイズだけど、うん、パニパム、答えは
2の7万人で。
さあ、安全先生、正解をお願いします。
正解は2の約7万件。
正解。
うん、正解。
じゃあ、まずは解説。令和6年の1年間で自転車が関係する事故は67,531件で、約7万件発生しました。全国の交通事故件数は減少傾向にありますが、自転車関連事故は近年7万件前後と横ばいで推移しており、交通事故全体に占める自転車が関係する事故の割合は年々増えています。信号を守る、一時停止や左右の安全確認を行うなど、交通ルールを徹底して安全運転しましょう。
さあ、パニパム、正解おめでとう。
ありがとうございます。
解説聞いてみてどうだった？
自分も夏とかに自転車よく乗るので、うんうん、じゃあちゃんとヘルメットかぶって安全運転に気をつけます。
うん、冬はあんまり乗る機会ないかもしれないけど、自転車乗るときは安全運転心がけてね。
はい。
今日のクイズは正解おめでとう。ハッピーバレンタイン。
バレンタイン、
君にはアマゾンギフトカード3000円分と反射材キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守って自転車に乗ろう。いいね。
はい、はい。
いい返事だ。
さあ、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネームスリッパから届いた575、参ります。ヘルメットつけるだけでも私の武器。
うん、そうね、
うん、おー、そうだね。ま、武器っていうよりは防具だけど。いやいやいや、そんなことない。スリッパにとってはヘルメットは武器、安全を守るという上で心の武器。いや、やっぱ防具。いやいやいや、武器、武器、防具の方がやっぱり分かりやすい。いや、
いや、もう
武器です。
やめたよ。
今回の575ももちろん100点、安藤善一でした。また来週。
武器だよ、うん、スリッパ合ってるよ、そう大丈夫、合ってる合ってる。パニパンもありがとうね。
ありがとう、
ありがとうございました、うん、
また遊びに来て、
またね。
はーい、はーい。
安全ロックス、クイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、全ては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全ご指示も募集しています。
さあこの後はミセスロックス。
またまた出てきてしまいました、安藤善一、通称安全先生です。 Let's go! JA 教材が全国の中学生高校生を対象に開催している自転車交通安全教室、スタントマンが危険な自転車走行で交通事故に遭った時を再現して、みんなに交通安全の大切さを伝えているんだ。中高生は特に自転車事故が多い世代。 JA 教材、そして僕安藤善一は何度だって言うよ、君の命が大切だ、だから交通ルールを守ってほしいってね。
JA 教材。
1901年の新聞記事、20世紀の予言。そこにはテレビ電話やネットショッピングらしきものが未来の科学技術として紹介されている。地下鉄にモノレール、エアコンもそうだ。すごいな、本当に予言みたいだ。電話が普及していないのになぜテレビ電話が思いつくのだろう。まだ東京に電車が走っていない時代に、どうすれば地下と空中を走る乗り物のビジョンが見えてくるのだろう。でも未来のニーズを読み取ることができれば、それを実現する技術が進歩するのは確かなことだ。今あるものだけで作る未来ではなく、今ないものを作って生み出す未来が面白いじゃないか。みんなで100年先を考えてみる。衣食住はすでに宇宙規模。金星の空に浮かぶコロニー。木星から届くヒットソング。まさか。いや、まさかをまさかにはしない。それはこの世界に必要なものになるのだから。私たちはそんな挑戦が好きな会社です。未来の当たり前を作る DNP 大日本印刷。
さあ毎週月曜日のこの時間は超現代史の講師ミセスグリーンアップル先生が登場。
今夜の授業は部活や勉強、受験などいろんなことに頑張っている生徒のメッセージを紹介して、ミセス先生がエールを届けてくれるミセスロックス。
ましたけど、我々 LA に行ってましたね。
そうです、ね、そうですね。
もう帰ってきてるんですよね。
もうそうですよ。
帰ってきてるよね。
もうただいまって感じでね。
なんかね、うん、ただいまー、あーただいまー。いや、なんですかそのカプセルは。同じこともう一回言う。
カツオがカツオを迎えるっていうね。
違う、迎えてないよ。どっちも帰ってきたカツオだよ。二人とも帰ってきたカツオだから。
二カツオ帰ってきた、
二カツオが帰ってきただけだから。迎える人いないから。
イエス
イエス。ということで、
はい、生徒の皆さんね、どうですか、
今週も、はい、お気づきでしょうか。
でしょうかね。
まあでも気づかない人いるかな。まあいいや、最後まで言わないとこじゃん。
まあそっか、
気づかないかもしれないから、まあ、なんとなくね、はい、うん、りょうちゃんがお休みです。
はい、はい、なんででしょうということで、
はい、りょうちゃんがお休みです。
はい、
はい、なんででしょう。体調不良です。ありがとうございます。
変わらず
すごいな。
まだ体調崩してんのか。
どんだけ体調崩すのよ。
いやいや、
なんかちょっと待って、解禁されましたね。なんかちょっと待ってじゃないと。解禁されてますよ。
なんかちょっと、
なんかさ、ちょっと待って。
ちょっと、みんなちょっと待って。
みんなちょっと待って。
静かにして。
大森元貴ソロ動くっすね。
おー。
また、買いかぶりですか？
これ、買いかぶりか。
じゃあ実は気づいたら、うん、ソロがもう5周年なんですよ。
あ、
そうなの？
そうか、2021年に。
そう、休止中の頃にフレンチでデビューしたんで。
そうだね。
おいとまというミニアルバムが出ます。フレンチから最新曲まで入ってます。
めっちゃ素敵なタイトル。
おいとま、うん、いいでしょ。欲しい、おいとま。
めっちゃいい、欲しい。
いいよいいよ。
ちょうだい。
りょうちゃん今おいとましてるもんね。
そうだね。
ムカつく？
めっちゃムカつく。 何を言ってましたんだ。
協力し合おうぜ。
そうだね。
体調不良だからね。
そうだな。
うん。頑張ってね。お前もサマソンにいなかった時あるしね。
あ
っ都合悪くなったら変身すんのやめて。
都合悪くなったら。
これ最新曲ほんと 0.2 ミリという曲がね、ほんと素敵な曲ができたんで、うん、知らないでしょ
これ、
うん、
マジで1ミリも知らない。いや、0.2 ミリも知らない。
うわ、来た !1 ミリよりも、
すごい。少なく。
少なく。
うん、0.2 ミリも知らない、これ。
これ、そうなんですよ。なんか、まあ、撮ってたんですけど、うん、あの、スタッフに、あの、2人には絶対共有しないでくださいって言って。
そうなの？
そうだよ。
めちゃくちゃ気になるんだけど。
なんか、新曲みたいな感じで楽しみにしててほしいなと思って。
うわーそうね。あ
の
すごい楽しい
映画の90メートルという素敵な映画の主題歌になっておりますので、
は
い、まあ、こちらもちょっとチェックしてほしいなって思ったりしてます、
はい、
でエンジンが
ん
放送になりました。
放送なっ
俺この前リアタイしたんだよ、はい、エンジンマジで
本当に
マジでリアタイした。
1時半まで起きて、
うん、
本当に
リアタイした。
どうだった。
いやいやマジで放送してた。
いやいや、そこじゃねえのよ。放送はしてんのよ。
マジで放送してた。
そこ、でも、
テレ朝かけたらマジで放送してた。
今までそれ確認できてなかった
っ。若井がテレビ映ってたね。サインください、今度。
バカにしてんだろ、
ということで、二人で授業していきたいと思います。若井さん、はい、若井さん、すいません、ごめんなさい。黒板お願いしていいですか。
あ、はい。じゃあ、黒板書こうかな。
誰
知らんやつ。知らんやつ入ってきた。
知らんやつおんのよ。
知らんやつ入ってきたな。これはでもね、力強く書きたい。
書けた。
よし。
オッケー。
力強く書けました。
はい。せーの。
応援。Attention everyone. Mrs. Locke. Starring Mrs. Green Apple. Mrs.
皆さん、
面白いことあった
の。皆さんこんばんは。
はい、
こんばんは。今を学ぶ超現代史の講師やってます、
はい、ミ
セスグリーンアップル大森元気です。
ギターの若井ひろとです。
ボーカルです、
先週2月6日からついにミラノコルティナオリンピック2026冬季が開幕いたしました。現在僕たちの楽曲アポロドロスがアポロドロス2026ウィンターバージョンとして、はい、テレビ朝日系列ですね、
うん、
スポーツ応援ソングに起用されております。
はい、今回のオリンピック会場はイタリア北部の都市ミラノとコルティナダンペッツォ、
ダンペッツォ
ということで、はい、僕たちもちょうど1年前にみんなでミラノ行きましたね。
ミラノ行った。おしゃれな街だった。
おしゃれだった。
ほんとに、ね、で今日の授業なんですけど、
で、
今オリンピックで日本代表選手の皆さんがですね頑張っている中、生徒のみんなもですね、
うん、
部活だったり特にこの時期は受験だったり、とにかくいろんな方面で頑張ってる生徒が多いと思いますので、うんうん、今日はそんな頑張ってる生徒のみんなのメッセージを読んで、
はい、
応援していきたいと思います、
はい、
じゃあ若井さんすいません失礼します。いいですか。
いいんですか。
恐れ入ります。ありがとうございます。
もう読まさせて、
はい、
北海道18歳。
満を持して出した声がガラガラ声っていうのはちょっと面白いですけどね。
北海道りょうちゃん声やりすぎて若干喉危ないんだけど
って考えるとやっぱりりょうちゃんって喉強いよね。
ね、普段からあの声なんでしょう。だってい
や
すごいよね。
ダーってマジで言うけど、プロだよね。
北海道18歳女の子、ラジオネーム理系の小野の小町。
ほわ、
うん、
あ、
理系、うえい小野の小町文系だったの。
まずね、
はい、ミセス先生こんばんは。
不安今日の放送不安だけど俺。こんばんは。
私は先日大学入学共通テストを終え、現在二次試験に向けて勉強中です。
はい、
カロリーメイトの CM で流れていたミセス先生の僕のことに励まされ、頑張って勉強した高校受験からちょうど3年が経ち、今もまたミセス先生の曲に励まされています。
嬉しいよ。
周りが合格したり判定が上がったりしている中、全然点数が伸びなかったり、
うん、
欲に負けてサボったり寝たりしてしまう自分に腹が立ち、
うん、
涙で教科書がべちゃべちゃになるほどなることもありますが、
うん、
ミセス先生の曲を聴くことでなんとか踏ん張っています、
うん、
この高校生活3年間でミセス先生の曲を聴かなかった日はおそらくありません。
すごい。
もしよければ受験の応援をしていただけると嬉しいです。
いや嬉しいですね。もうカロリーメイトの CM から3年経ちますか。 その時に中学生だったんだね。
ね、高校受験で聞いてくれてたんだね。
でまた3年経っても今またミセスで受験頑張ってくれてるという、
そうか、
今日、応援ね、いつもしてるけどね。
そう、曲を通してね、一番こう、
改めて言葉にして届けるってことでしょ、
うん、そういうことだな。
やっぱでも違った言い方したいよね、普通の感じじゃなくて。
あー、なんだろうね、
ちゃんと思いが伝わる感じでいきたい、
う
ん、
そうね、
いい俺から
先行、
うん、いい、
いいよ、いいよ、
マジで本当心込めて言う、うん、頑張れ。
うわー、ずる
きました。
いや、あるのよ。いや、頑張れはあるの。その前振りなんだったの、違う感じ。
俺言わないから、なかなか。
まあまあ確かにそうかも。
俺はね、じゃあ若い、じゃあなんかどう、頑張って、どう、頑張れ、どう。
何
若い、頑張れ、この子に向かって。
ああ、俺が今応援されてた。
もちろん
頑張れ、ね、
頑張れ若い、頑張れ。
あのね、
うん、
そうよ、君がここまで歩いてきた道のり、いいことも悪いこともすべてひっくるめて、
ひっくるめて、
ひっくるめて、
うん、
君のパワーになってると思うよ。
もう素晴らしい、その通りだ。それで、それで、そっからどうする？
だから、
うん、
頑張れ。
来た。いやもうね、でも届いたと思う
よ。これよ。
人に頑張れっていうのって勇気いりますからね。
そうなんだよ。なんか、そうなのよ。一番分かってるのは自分自身なんだから。
いやだってもう理系の小野の子持ちは頑張ってますからね。
そう。
頑張ってる人に頑張れっていうのってもう非常に難しい話ですけど。
そうそうそうそうそう。
まあそのサボっちゃったりとかね、寝たりしちゃうこともあるって言ってますけども、もう本当に頑張っていただきたい。
うん。
うん、
絶対大丈夫だ。
そう、まあなるようになるから。
なるようになる、
はい、頑張ってください。
ありがとうござい
ます
、
はい、続きまして、若井さんも読みますか。じゃあ、
ああ、うん、連続で
ルちゃんいないんで、はい、
よし、あ、北海道
いた。
13歳、女の子、ラジオネームピーナッツ。これちっちゃいつが
俺好きよ。
ちっちゃいつがない
ピーナッツ、
ピーナッツ、
ドーナッツっていう人ね。
あー、
う
ん、ドーナッツの方が少なくない？
ドーナ
ッツ、ドーナッツじゃない？
でもさ、ドーナッツって口語で言うとみんなドーナッツって言ってる時ない？
ドーナッツ、あー、本当だ。
だからドー、書けばドーナッツなんだけど、みんなドーナッツって言わなくない？
ドーナッツ
でしょ？
ドーナッツ、ドーナッツ食べたい。ドーナッツ、え、俺でもドーナッツ派かも。
ドーナッツってちゃんと言えてる？俺そこでもファジーかも、すごいふわっとしてる。
ピーナッツ、
ピーナッツ。
言わないな、これはな。いいのよ、この話は。
俺ピーナッツだけどな。
いいよ、
スパゲッティだしな。
いいよ、もうスパゲッティだし。ミセス先生こんばんは。私は中学校の部活でリコーダーを吹いています。聞いてね、
リコーダー、
そう、リコーダー、じゃあリコーダーね、そこはちゃんと言うよ、うん、部活でリコーダーを吹いています、
うん、
手のひらサイズのクライネソプラニーノから180センチのコントラバスという8種類のリコーダーを演奏しています。
180センチの
コントラバス
っていうリコーダーがあるの？コントラバスっていうリコーダーがあるの？
ちょっとでかすぎない？
へえ。
今ちょっと見せてもらったけど、
でか
っ、180あるんだ。
柱ですやん。
1月に全道大会があり、
北海道の
金賞を受賞して、
はい、すご
っ、3月に全国大会に出場します。
おめでとうございます。すごい。
私は部長を務めているので、
13歳、
うん、しっかりと全国大会までに練習を重ねて頑張っていきたいと思っています。
はい、すごい。
最後なんでピンときてない？
いやいやいや、はい、
あ、
もう頑張ってますんで。
そうよ、
まあ、そのピーナッツ、
ピーナッツすごいただものじゃない感あるね。
ピーナッツ、やっぱピーナッツじゃないだけある。
そこじゃねえんだよ今。
でもそれだけあるよね。
違うのよ。
かっこいいね。
かっけえよ。
頑張ってほしい。
はい。
はい、続きまして。
はい。
はい。
あ、お、私いいですか？
今、りょうちゃんの分読んだんで、若い。
ああ、そういうことか。
あ、いた。
カナダ!17 歳女の子。
カナダからだ。
ラジオネーム、ココリコ。お世話になってます。
来た。
ミセス先生、こんばんは。
つながってます。こんばんは。
私はカナダの高校に通う学生で、今は高校2年生。カナダ留学2年目になります。
かっこいいな。
毎朝ダンスのリハーサルや勉強のためにまだ外が真っ暗な時間に家を出て学校に向かいます。
すごい。
田舎なので人通りも少なく、霧がかかった道をミセス先生の楽曲を聴きながら歩いています。
嬉しいな。
放課後も学校に残ってダンスをして夜遅くに帰る毎日です。
ダンスでなんだね。
寒い冬の夜、誰とも話さずに帰る道でヘッドホンから流れるミセスの音楽だけが 私と一緒に歩いてくれている気がします。
嬉しいです。
日本から遠く離れた場所でもミセスの音楽を聴きながら頑張っています。
うん、
カナダでもミセスの音楽はちゃんと届いています。
お、
遠くにいても音楽が届いていることを伝えたくてお便りを書きました。
嬉しい。
嬉しい。
いやー、こうやって届くんですね、カナダにもね。でもまあダンス留学ってことなのかな。
そういうことなのね。
ね、ダンスにだって ね、
うん、
朝もね、朝も夜もってことですから、
うん、ね、
放課後もだって残ってダンスされてるみたいなね。
うん、
かっこいいよ。自分のやりたいことあってちゃんとこう一歩踏み出せてやってる、
うん、
まあ寂しい時もあるだろうに、
うんうんうんうん、
かっこいいね。
そうね、その日常に毎日に僕たちが寄り添えてるっていうことを考えると本当にね嬉しいし、
うん、
うん、もっともっと届けたいなって思いますしね。
そうだね。
うん、
てか本当若くしてみんなすげえな。まあ年齢がどうこうとかじゃないけど、ね、やっぱさ、リコーダーの子もそうだけどさ、
うん、
受験の子もそうだけど、
うん、
なんか今頑張ってる人、まあ、生徒のみんなに向けてなんか若いから言えることありますか。
うん、うん、
若いも相当頑張ってきた人だと思います。
いや、僕はなんだろうな、とにかく目の前の自分が楽しいと思えることだったりやりたいと思えることに熱中して、とにかく全力で目の前にあることをに対して取り組んできたから、でもそれが今になってこう振り返ってつながってる、あの時やっててよかったなとかっていうことがとっても多いから、なんか自分が好きなこととか熱中してることとか、うん、それは勉強かもしれないし、いろんな部活かもしれないし、何でもいいんだけど、それを、うん、自分を信じて、なんか未来考えるとすごく不安だと思うけど、とにかく今を大事に、全力で打ち込んでほしいなって僕は思います。
アポロトロス。
たどり着く
受けしてるのはミセスグリーンアップルでアポロドロス2026ウィンターバージョンです。
はい、
ちょっと曲の入った、いや本当にすごいいい話だなと思って、アポロドロスもグッと入るというか届いてきたなっていう、
その俺のなんかメッセージに対して何の受けもなく急に曲名言ったらちょっとびっくりしたけど、
あ、それもいいなって、
あ、まあまあいいけど、いいなって、いいけど、ちょっとびっくり
した、それもいいなって、
で、いや俺に対してい
いなって、
いいよいいよ、
う
ん、
そうでしょ、
いいよ、うん、
あのアポロドロスのビハインド映像も公開されました。
はい、
なんかあれなんだよね、去年のさ、
うん、
一昨年か24年の5ヶ月連続もののビハインドって実はあんまり出てないらしいですね。
う
ん、
あ、そうか、
ライラックはあのレコ隊の時の直前に出たんですよ。
あ、そうだっけ、
ビハインドでコロンブスとかファミリーとかって確かレックビハインド出てないはずなんですよ。
なんか
縦動画だったって
言
ってた
けど、そうそうそう、レコーディングのそれぞれが弾いてる瞬間みたいなのは、
そう、でもちゃんと一本の動画になってないっていう噂なん
だ。そうか、
そうだそうだ、そういえばそうだと思って、
だからそれは
アポロドロスの当時のビハインドと今僕が喋ってるのが映像公開されましたから、
うおー、これは
まだの方はぜひ見て、
楽しみですね。
2年にわたってね、
はい、
この楽曲育ててきたってありますから、
うんうんうんうん、
作る段階からね、
そうだね、
それも加味して、いろいろ見ていただけて聴いていただけると嬉しいなと思います。うん、お願いします。
お願いします。
さあそろそろ授業終了の時間になりました、はい、僕たちとまた来週この教室でお会いしましょう。超現代史の講師大森元人、
若井ひろとと
藤田亮太でした。
以上ミセスグリーンアップルでした。
ちょっとちょっとさらっとオンエアしてるけど、このアポロドロス2026インターバージョンって言ってたよね、
うん、
このミラノのこのねコルティナ東京オリンピックのテレビ朝日系列応援ソング、まさかテレ朝以外でも聞かせてもらえるとは。
ミセス先生ありがとうございます。
このさらっとさになんかこう逆に愛を感じるよね。
キュンときちゃうよ ね、
ありがとうございます。でしかもね、もうミセス先生にエールをもらった生徒たち、いろいろあると思うよ。受験も部活もダンス留学も他にもいるよね、
うん、
みんな頑張るんだよ。
みんな頑張れ。
さあ明日のこの時間、みんなの普通を受け止める普通の講師、サウシードック先生によるサウシーロックス
School of Rock。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
第三類医薬品です。
ジェットストリーム、月曜日から金曜日までの毎晩午前0時より、私機長の福山雅治があなたを作家が描く世界への旅へ誘います。ご搭乗お待ちしております。
スクールオブロック、
東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック校長の小森です。
ロックのスペルは LOCK 教頭のアンジーです。
さあスクールオブロック今夜の授業は、いい人レッテルしんどい。いい人と言われることは多いのにいいことがない、むしろそんな自分に疲れてきた、そんないい人レッテルがしんどいと思ってる生徒の話聞いていきます。
10時台2人目に逆転した生徒は白熊教授。
白熊教授、
逆転ありがとうございました。
こちらこそ。
断れない癖ずっと悩みだったので、物理的な方法と心理的な線引きどっちも聞けてありがたかったです、うん、脱レッテルの決心目指して頑張ります。
いやいいじゃない、
これし心理的な方が多分好調で、物理的なの私だよね。
あ、そうじゃない、おそらくね、おそらく
無理ですって断る。
だからいかに反射できるか。
そうです、
反射神経でいかにこう、はい、
クラゲが音に反応してるっていうの初めて知った。
そう、あの人たちは脳みそがないから神経でこう動いてるから、
うん、
神経しかないから、
あの何にも分かんなかったから、すごいずっと言ってくれてたのに無視みたいな感じになっちゃってて、
そうだから俺的には俺の例えも悪いなと思ったの、
うん、
だからピンときてないんだろうな
と。ピンときてないから、
音で別に厳密には音でも反応してるわけじゃないのよ、うん、音って振動だから、うん、その振動とかでこうピッて動いてる。
なんかもっとフラワーロックとか言ってほしかった、その音で反応。
そうだねフラワーロックの方が分かりやすかった、
音で反応って感じするじゃん。ちょっとクラゲはちょっと頭良すぎる感じ、
悪かったか俺のね、う
ん
う
ん、ちょっと分かんなかった。
そうだね、もっといい例え出せる頑張
るわごめんごめん、うん、栃木県11歳ラジオネーム琴音。
琴
音、私は先生に頼まれたり頼まれていなくても手伝いをしているのですが、そのせいで学校中の先生方から優等生と言われているんですけど、本当はそんな優等生と言われるのはめっちゃ嫌です。
うーん、なるほどね。言う、まあ、うん、かといって崩せるのかっていうところもない。じゃあその琴音が今まで築き上げてきたルーティーンを崩せるのかどうかっていう、
うん、
崩したいのかどうかもあるじゃん。
そうだね。でもなんかこの優等生っていう言葉がそうさせてるんじゃないかな。
そうね、
でも言い方別の考えようよ。なんか、優等生ってさ、ちょっとさ突っぱねてる感じない？なんかちょっとさ言葉が私強いなって思ってんだよね、優等生って言葉って。
あ、
なんかちょっと冷たさを私は感じちゃうの、子供の頃からすごい、
うん、なるほど。なんかそれはアンジーが多分すごくピュアだからだと思うよ、
本当、
うん、 俺は逆に優等、俺も優等生っていう言葉が嫌いなんだけど、うん、優等生っていう言葉を使ってるのにそれを普通のラインで置いてるのに俺は腹が立つわけ、
うんうんうん、
優等生なわけじゃん、
うん、
なのにそこが皆さん普通のラインだよって、
うんうん、
いやいや優等生なんだからもっと待遇が良くなきゃ、
そりゃそうだな、
なのにそれは俺はこれは怠慢だと思う、教師の教育界の
教育界の、
うん、優等生というのであればその子に何かプライオリティがないと、
そうだね、
使うならばね、
うん、
だってなぜなら優等生なんだから、
うん、
なのにそこをノーマルの基準にこの世界を置くからそういう風に言うとなんか割に合ってないってことよ、うん、だから優等生という言葉を使われるのにって俺は思っちゃう、俺はそういうひねくれてた学生時代を過ごしたから、
めっちゃわかんのそれ、
分かってくれた、
それ、
あ、よかったよかった、
それプラスなんかだから優等生っていうことで完結させてる感じが嫌なの、なんか、
うん、
その子たちがやってる努力とかその子たちがやっていることっていうのを優等生という言葉のくくりでもう、あ、すごいねだけで終わる、なんかそのすごいねが優等生みたいな形、学面になるのが嫌だの、なんか違くない、
いや違ういや違うのは違う、どっちにしてもね、
そうなんだ、そうなんだ、だからなんか優等生って言われるのがなんか嫌だっていう気持ちもわかるし、私の側面ではなんか その言葉で片付けないでよって思うし、
そうね、
うん、
見返りを求めてみる、
難しいとこだね、
そう、でもそうしないことにはその抗えないところではあるのかなと思う、その
もうさ褒めてとか私だったら言っちゃうかも、これやった褒めて私結構もうね、最近この24になって年重ねていく中で大人になんなきゃいけないみたいな世の中の風潮あるけど、私はもう素直に言おうと思って、褒めてもらいたい時は褒めてって言うし、うん、できないことはできないって言うしっていうのを声に出そうと思って、
いや素敵、なんか素直で
そう、
うん、俺は天の弱派だから褒めて、うん、なってか、なんで褒めないのって思うの俺は逆に言うと
どっちもめんどくさい、
そうそうそう、だし褒められたとて、うん、褒められると俺アンジー側になっちゃう、
うん、
それで片付けんなよ
え、待って、めっちゃめんどくさいじゃん
俺はね、あ、それは自負してる、ちゃんと
何が一番正解なの校長は、
だからもっと特別扱いをしてほしい俺はひいきをしてくれと、
なるほどね、
そうそうそうそうそう、うん、俺は
ここまでやってるし、
そうそうそうそう、だからなんか琴音の中でのそのレッテルが嫌だというのであればどうするかよ、本当にその優等生というレーンから外れるのか、
うん、
はたまた抗うのか、
うん、
だと思う、
きっと持ってるものというかさ、その気配りの仕方とかもさ、その子が持ってるものでもあるから大切にしてほしいところでもあるんだよね、なんか、うん、それがなんか重荷になっては欲しくないけど
ね、小テストの点数が悪かろうが優等生には別にそれは反映しないとか、
うん、確かに、なんかそこ全部一緒にされるの嫌だよね、やっぱ
じゃない、うん、なんか割に合ってないというかさ、
わかんの、
こんな頑張ってんの、
わかんの、
いやわかるわ、そのいい人レッテル、
うん、
貼られただけのやつな、
うんうんうんうん、
腹立つよな、
もうことね、掲示板書き込んでくれたらうちらはめちゃくちゃ話聞くからな、頑張ったなってめっちゃ言うし、なんか それ相応の優遇じゃないけど、やっぱスクールオブロックの生徒はそうであってほしい、私は、
ね、
うん、
で俺みたいになってもいいからね、
そうよ、
それで片付けるなよと
で怒ってほしい、
大人たち
そう思ったらぜひとも
でもそしたら俺は俺なりの天の弱でぶつかるからね、
うん、
いいんだな、じゃあ
天の弱 VS 天の弱になると、
天の弱という神ですから、
天の弱だもんね、
そうです愛知県18歳ラジオネームマリモ、
マリモ、
人の前であまり悪口や愚痴を言わず、いい子だよね、いい人だよねと周りからよく言われますが、周りが愚痴をこぼしていてもそれに乗らないため真面目ぶってる、ノリが悪いと陰で言われクラスでハブられ中、もう学校に行く回数は卒業式を含めてあと2回、その人たちと同じ空間に長くいたくないので卒業式も欠席する予定です、行きたい卒業式を行きたくない卒業式に変えられたので、あ、行きたい卒業式を行きたくない卒業式に変えられたのでショックでいい人レッテルが憎いものになってしまいましたと、
え、うるせえね本当に、
いやうるさいね
ね、うるせえなって思っちゃった。私はマリモのこの言葉を聞いてさ、
周りのやつらがだよ、マリモがじゃないよ、
そう、うん、マリモがちゃんと、なんだろう、ちゃんとっていうかさ、別にさ、その愚痴とかってさ、なんであんなみんな共有したがるのかがわからない、めんどくせえって思う本当に。それでなんか言ってこなかったから、あ、いい子ぶってんだね、へえ、じゃあうちらの方にはもう来なくて大丈夫ですって、もうこっちから願い下げだわって感じ、普通に。
そうね、
そんなやつらと本当に同じ空気吸わなくていい、お前マジで、やってることは大丈夫、あのあなたが その選択を取って、その時間が大切なものじゃなくなってしまうし、その時間が、その時間も生きてる時間だから、大切な時間だから、もう極力そんなものには触れてほしくない、その負の感情に。
そうね、うん、あとそのマリモの中で、そのなくなったものばかりを数えないでもらいたいというか、うん、周りの目を気にしてしまうっていうのはまあわかるんだけど、果たして本当にその人たちしかマリモの周りにいないのかという、
それなの。
またそれだと話が変わってくるという、360度なんだあいつっていうのに囲まれているのであれば、わかる、嫌だなって思う気持ちもわかるんだけど、うん、あなたのことをいい子だよね、いい人だよねと周りからよく言われますが、ってことは周りにそれを認めてくれる人がいるわけじゃない、うん、だとしたらその人たちのために卒業式は行った方がいいと思う、うん、ごく少数だから、そんな、ただ声がでかいのよ、ごく少数って。
そうなんだよね、
少数派って声がでかいから、
私そういう言葉は特にでかく感じちゃうし、
そう、マイノリティの言葉って数が少ない分
声がでかい、
目立つのよ、
うん、
そう、マジョリティの言葉は埋もれちゃうからピックアップされないんだけど、うん、っていうだけだと思う本当に。 X でもそうよ、うん、10個の褒めポストより1個の、あの、なんだこいつポストの方が気になるっていう、
うんうん、本当にそう、
そうそう、だから、うん、自分のいる周りの人を数える方が俺はなんかいいんじゃないかな。実は数えてみたら10割中3割しかそれを言ってなかったってなると、うん、もったいなさすぎる、うん、その人たち、たかが3割のために卒業式に行きたかったのに行けなかったっていうのはもったいなさすぎるから、うん、
うん、マリモの人生の方が大切なんだから、私たちからしたら。
そうだよ、言っておいな、うん、俺は高校生活の時通信制だったから、卒業式なんてすごい、卒業証書取りに行くだけの卒業式だったのは俺は後悔してるもん、うん、やっぱもっとちゃんとやればよかったなってすごく思ってるから、うんうん、そういう周りの目を気にするのもわかるんだけど、誰のための卒業式かっていうのは、
うん、そう、
もう一回思い返してほしいかな、
うん。
幸せを願い、人の不幸せを憂いている。だけど時々ムカつく人に出会ってしまった時は、心の中でその人をボコボコにして血祭りにあげる。僕はいい人、友達も言うよ、優しくて人当たりもいい。悩みも親身になって朝までだって聞いてあげる。だけど嫌なことが重なってストレスが溜まってくると、笑ってても目が笑ってなくてサイコパスな僕に変身。いい人ですね。
高橋優先生は私が思っていることを全て歌にしてくれます
それはもうこの曲聴いた瞬間そうって言ったもん
そうなの、本当にそうなの、もうあのね、そうなんだよ本当に。
そうしか言ってない。
心の中でボコボコにして血まつりだよ。これは音楽だからできる表現だけどね。そう思う、うん、
なんか飲み込んだ今
ごめん、
うん、じゃあちょっと11時台も 聞いていきましょうか。もしもし。
もしもし。
包丁の小森です。
京都何時です。
宮城県16歳ラジオネームみたらし定食です。
みたらし定食。16歳学年は
高校1年生です。
高1。
やっほ
ーやっほ
みたらし定食はいつからいい人レッテル貼ってんの？
自分ではいい人って思ってないんですけど、なんか周りから中学生の頃からいい人だよねって言われるようになりました。
それはさ、なんででも言われるようになったんだろうね。
なんでかわかんないんですけど、なんか急に中学生になってからよく言われるようになってて。
じゃあ自分では特になんでそうなのかなってわかんないけど、あんたいい人だねって言われるのことでしんどくなることがある。
はい。
それは何？
なんかその相手、その私の相手が頼ってくれるのめちゃくちゃ嬉しいんですけど、その自分のことを犠牲にしてしまってることがちょっとなんか辛いなって思ってて。
犠牲にしちゃうとは？
なんかその私がその例えば課題を解いた時に、その友達に見せてってやった時に、私が一生懸命解いたのになんか勝手に横取りされてるみたいな感じで、でもなんか断りづらいしなと思って、いいよって言って見せて、なんかそのままみたいな感じになっちゃって。
まあ今のは非常に難しいね。その器、そんなちっちゃいこと言ってんじゃねえよっていう感じもわかるなあ。でもそうなのよね。別にそんなちっちゃいこと言うなよっていうことなんだけど、気になるものは気になるじゃん。
はい。
いや私が解いたのに、
絶対そうだよ。
あなたにそれを見せて、あなたはそれで得するんですよねっていうことじゃん、これって。
はい。
これって難しいよな、わかる。でもちっちゃいんだよね、器が。これってきっと、
はい、
そう、もっと簡単にいけばいいの。あ、いいよ、どうぞどうぞ。あなたにプラスになるんだったらぞうぞう移してやってくださいよ。だし、絶対プラスになってんのはみたらし定食なの。だって自分でめっちゃ頑張ってる時点で勉強できてるから知識がついてるでしょ。で、はい、誰かにそれを見せてあげるというその器の大きさを介してる時点で、あなたってとても信用できる人なわけよ。逆にプラスしかないわけ。そう。ただ、なぜそれを起こしてしまうか、マイナスに思ってしまうかっていうのは、器が小さいと思われてしまうような気持ちを持ってしまったがゆえになってるという。でもその気持ちはわかる。非常に難しい。でも全部プラスなんだけどな、みたらし定食にとってはね。なんかそういうことが結構多いの？
あ、今日も実はあって、私今日学校早めに終わったんですけど、その友達がなんかバスがないから待っててくれるって言われて、
バスがない
から一緒に待ってたんですよ、学校で。そしたらバイバイって別れた後に、私のバスを調べたらバスがなくて、私のバスがなくて、で私がお母さんに迎えに来てもらって、でなんかお母さんにめちゃくちゃ怒られたって感じで。
にゃあ
そのちょっと損してるやん。
難しい。難しい。非常に難しいね、これは。脇が甘いといえば脇が甘いというか。そうそう。先に調べておくべきではあったな。っていうところも正直あるよね、これはね。でも頼まれてしまったが上にそっちを優先しちゃって、気づいたら自分が割が合ってないみたいなことだもんね。いやー、こればっかりはでもさ、なんだろうね。難しいね。
なんでそう立ち回れるの？みたらし定食は。
なんか相手が頼ってくれてるのがめちゃくちゃ嬉しくて。なんか頼られてる方がなんかちょっといいなみたいな感じがあって。それでなんか何でもかんでもなんかいいよみたいなの言っちゃって。なんか結局その後自分でなんかやめときゃよかったかなみたいな感じで考えちゃって。
その後悔する理由は何？でも
なんかもうちょっとこうしたらなんかよかったんじゃないかなとか、もうちょっとこうしたら自分がこう思わずによかった済んだんじゃないかなって思っちゃって。
それって
余計に考えちゃって、
それってでも改善したいということじゃん。
はい、
誰かに 頼られて誰かを助けたいということをやめるということではなく、助けた上でもっといい答えがあったんじゃないかっていう考え方じゃん。
はい。
うん。だからなんかそれでいいというか、もっとだからなんかみんながハッピーになる方法がきっとあるんだよ、みたらし定食の中では。
はい。
だから今日の友達の件に関しても、自分がバスに乗れるギリギリの時間を調べて、ここまでだったら一緒に入れるよって言えれば1時間一緒に入れたかもしれないし、そうそうそうそう、なんか見せてほしいねって言ってる子がいるのであれば、なんかもしかしたら、あ、半分までしか解いてないからあとは自分でやってねって言えたかもしれないし、とか、うん、なんか誰かを、なんかその自分を守るということが決して誰かを見捨てるということではないから、うん、
はい、
うん、助けた上でのそういうより良い答えをもっと見つける精度をみたらし定食を上げた方がいいと思う。うん、
うん、
なんかただ単に使い捨てのいい人で終わってしまう、インスタントいい人になってしまうのは良くないから、
うん、
そうそうそう、もっとあなたは人のためになる精度をきっと上げれる人だし、誰かのために何かをすることが得意な人だから、
はい、
うん、もっとそこの精度を上げてった方がいいんじゃないかなって思う俺は。うん、
うん、
そう、なぜなら助け頼られてほしい、頼ってくれる人に何かしたいっていう気持ちがあるんでしょ、
ね、
はい、
そうそうそう、だと思うよ。
うん、
うん、そう考えるとどう？
あ、なんかちょっと私になかった発想なので、
うん、
なんか勉強になったなって思ってて、なんか私は今までその自分がなんかそのなんか自分のことだ、相手のことばっかり考えちゃって、なんかその自分のことは後回しにしてて、
うん、
なんか帰ってなんかその相手がこうしたらもっと良かった、相手がなんか嬉しかったんじゃないかなって考えちゃうことがあったので、うんうん、なんか結構こもりこちゃんの言葉が結構今心に響いてちょっと泣きそうなんですけど、うん、
そうそう、なんか本当に誰かをね救うとか助けたりすることは自分を犠牲にすることではないから、うん、みたらし定食が傷つくことではないと思うし、うん、でもきっとあなたも救われながら誰かを救うことができるから、
そうね、
うんうんうん、そのいい人と言われるのであればいい人になった方が俺は絶対いいと思うから、最大限ね、そう、だからもっとなんか誰かのためを思いながら、
うん、
なんか自分も幸せになるなんかことをもっと見つけてほしいなと思う。
はい、
うん、
うん、
大丈夫だよ、あなたは変な人にはなっていかないから、自分を大切にしてもね、うん、
はい、
大丈夫大丈夫、うん、だからきっとまだうまくチューニングが合わなかったり、どこが心地いいのかも分かんないかもしんないけど、きっとそれが多分なんか自分探しだと思うから、
はい、
うん、自分らしいなんか自分を認めてあげられる場所を探してあげて。
はい、
うん、ありがとうね、話してくれて、
ありがとう、
はい、ありがとうございます。
うん、
またいつか俺も助けてくれよ。
はい。
ちゃんと暖かくして寝るんだぞ。
はい、
うん、ありがとう。
はい、ありがとうございます。
さあ、そろそろ黒板の時間です。スクールオブロックは授業の最後に黒板にメッセージを書いてその日の授業を終えています。さあ、黒板を読み上げます。許可書。
いい人というレッテルを貼られたということは、怒ってもいい、その人が求めてることをやらなくていいという許可書を貼られたことだと思ってください。いい人だと言われてる人が怒った時、いい人だと言われてる人がその言われてないことをやった時に、あ、あなたってそういう人だったんだとか、期待してたのにとか、え、あなたってそういうこと言うんだとか周りの人は言ってくると思いますが、どう考えてもそこまで追い込んだ周りが悪いから、何かを自分は言ってもいい、だからこそあなたがそう思ってるんだったら私の意見を言ってもいいという許可書を貼られたと思って、これから自分の発する言葉行動に自信を持ってください。
見よ、これが僕だ。 周りに気を配っては日の光を待ってた。心に火を灯しながら、僕だ。周りに気を配っては日の光を待ってた。心に火を灯しながら、見よ、これが僕だ。誰かに気を勝手は日々をやり過ごしてた。生活費を稼がなくちゃ。
ブルボン、下花物流、竹中工務店、愛工務店、マイティアがお送りしました。
東京 FM のキーステーションに全国38局フルネットで届き来たスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。
今日はみんな寒いからあったかくして寝るんだぞ。
おっと、最後あったかい言葉でした。ありがとうね。
だって絶対そうだもん。なんか、
おー、こう、ありがとう。俺はその言葉があってよかった。俺ちょっと心の中で今いろんなやつをボコボコにしてやろうみたいな、革命を起こしてやろうみたいな気持ちでちょっと黒板を書いたから、人間なんでムカつくみたいなこと言おうと思ったんだけど、アンジーの言葉であったかくなりました。ありがとう。
みんなさ、よく考えてさ、もうみんなのために生きてるから、あったかい気持ちでね。
さあ、スクールオブロッカーシェル11再び開校
起立。
さあ、生徒のみんな立って、
レイ、また明日。
追い込んだ寂しさを打ち明けるわけもなく、またいくつもの背中が遠くなる。愛想笑いだけは上手くなってさ、大人にはなれたけど、僕が描いてた。
防災ワンアクション。運転中に地震に遭い車を置いて避難する場合、エンジンを切って鍵はつけたままドアをロックせず車から離れましょう。消防や警察などの緊急車両が通行するときに車を移動させることができるからです。
大西純子がキャリア初となるソロアルバムを携え渾身のリサイタルを開催。東京 FM 公演、大西純子ジャズピアノソロリサイタル、アメリカンクラシックス、3月19日木曜、サントリーホールブルーローズにて開催。チケット発売中、公式ホームページをチェック。
東京 FM 主催シティポップスタジオボリューム3、あの頃に聴いた名曲たちがよみがえる。秋元直美、エポ、国分ゆりえ、杉山清隆、杉正道、鈴木康弘、林哲司、松尾和彦、南吉高、山根康弘。3月21日土曜、パシフィコ横浜